し出された手に噛みついてたしかめなんだ。差し出してもう一度
チワなのかチワなのか分かんないけど、おはこんばんちは。昨日はできませんでした、寝てました。で、ヒガンバナをやろうかなと、まあいいところで、あえて止めてたんで、気になってた方も一人はいたかもしれない、分かんないですけどね。でちなみに、どこどんなだっけっていうのが多かったんで、レスがね、だからちょっと、戻って前回の最後の部分を含めて、やろうかなと。はい、でですね、かなりの数落としてもらって、ありがたいなというのはですね、自分の企画なんじわじわ進んでる、サウンドノベル企画と言っときながらサウンドノベルじゃなくなりそうな、やつですけど、フラッシュを初めてソフトを触って作ってみたと、25秒作るのに40分ぐらい、てか操作が全くわからないからそこから調べるとこからスタートしたんですけど、でトータルで1時間ぐらいかな。でやって、25秒のが作れたと。で音同期超難しいっていうので、でファイルバンクの方にアップしたら、なんか30人ぐらい落としてんのかな、確か30人ぐらい落としてた気がする。ありがてえありがてえって、どうもどうもっていうね、で、あれをちょいとさらに追加でいじって何十秒かプラスしたやつを、オープニングフラッシュとしての、つけるかなと。だから一応自分で考えてるのはオープニングフラッシュがあって、でそれはもうほとんど見ないと思うけど、とりあえず作って、で作品が入ってるやつを作って、ファイルを作って、でまあちょっとした、素材等のあれをパパパって書くエンディング的なやつを作って、終わりなのかなと。なのでとりあえずまず一作品目を乗っける形でやるから、なんつうの ういった形でやるんだよね。てかレッスンを見てから今俺何言ってたか一瞬で分かんなくなっちゃった。今レッスンを見しまった。とりあえずそうやって分けてね、行こうかなと。途中で切れないからフラッシュは、だからずっともうそのこっちの作った流れで見続けなきゃなんないというね縛りがあるんで、自分のペースでは いけませんから。まあ音声が入ってるんでね、そのペースで流れてるからまあしゃあねえだろうっていうのがあるんですけど、うん、とりあえず飛ばせないようにっていう形でそうしますんで、うん、あとは自分が次第だな、どう見せれるか、うん、まあ、大した技術も当然ないですから、あのフラッシュを見てわかるでしょうけど、あの時はもういろんなのが楽しくなっちゃって、いろんなその、効果を混ぜただけですからね、混ぜたっていうかなんつう使ってみただけですからね、あとは音同期っていうのがどれだけ難しいかっていうのを、ね、感じるためにやったって感じなんで、で多分曲は今かけてるこの曲が非常にそのなんだろうな、なんつうのかな、場面の切り替えとかやりやすいこのテンポの入り方してるんで、この曲を多分メインで使っていくんじゃないかなと思います。多分ねこのテンポは非常にものすごい速いわけでもないし、でクックと入ってくれるんで、そこでパッパとか切り替えればいいのかなっていう感じで作れるから、まあとりあえず、うん、そんな感じでやろうかなという感じですね。はい、で音ストップで、ジダレス読み、533が、おっさんって言ってんですけど、おっさんじゃないですからね、で535、イサムさんコント、こんにちはこんばんはわかんないけど、犬の散歩今から行ってくるけどと。まあ自分犬飼ってないんで知らないですけど、まあ大体こんぐらいに行くんですかね。まあ暑すぎず、で夜になっちゃうとまああれなんでっていうんで、うん、で、536、おはこんばんちはと、おはこんばんちはんがないなで、537、前回のじゃなくてあらすじを言えばいいじゃないかと。あらすじ忘れちゃったもんで、538番、まあ半分は俺なんだがな、ちなみにもう半分は優しさと。落としすぎだっつうのだ。そうやってね、喜ばせなくていいからね。で、どうもです。はい。んじゃあ、行きましょう。ビップライブだけっす。行きたいと思いますよっと。あ、ちなみにやるのはね、あんまりそんなに長々とやるわけじゃないです。今日は。別にまた1時間ぐらいやったら終わりかなという感じですね。あらすじって言われてもですね、自分も忘れてますから、前回のところを持ってくるしかないんですよ。あらすじそんなにね、説明うまくできませんからね、自分は。もう、うん、だから、録音ファイル聞いてぐらいしかもう言えませんね、もうね。で、ちょっと待てよ。あれ、ビップライブ出しといたのに。どこ行った？あ、いた。ちょっと待ってください。よし。これで、アップされるはず。はい、アップされました。じゃあ行きましょう。1時までやんねっつの。こっから1時までとかどんだけだ。じゃあ行きましょう。とりあえずですね、主人公、アリサですけど、このアリサというやつがですね、まあ、とりあえず、三人、まあ、トール、アリサ、夏美と言いますけども、岸、アキラ、岸、トール、岸川、トールだっけ？あとは、なんだっけな。まあ、名前忘れちゃったけど、とりあえずその三人が、付き合ってたのは、その、一人の人物だったっていうね、ところはありましたよね。で、まあ、そいつは殺されてるんですけども、で、その、岸、アキラ、まあ、名前をコロコロ変えてるんで、本名どれなのか知りませんけど、そいつがですね、殺された時に、このアリサがその場にいたと、で、事件のすべてを見ていたのよ、なんていうことを、言い出してるところから、とにかく、文書がぶっ飛んでるんで、いろいろ展開がおかしくなる可能性がありますが、まあ気にせず、だらだらとツッコミを入れつつ、行きましょうかという感じ。じゃあ行きまーす。アリサから。 キシトールが殺された時、私はその場にいて事件のすべてを見ていたのよ。なんだって？ゴーッと家なり振動がして、またろうそくの火が一斉に揺れた。アリサ、あんた今なんて言ったの？私はその殺人現場にいたって言ったのよ。去年の11月30日、あの日は京都で友達の結婚式があって、私はこっちへ来ていたの。トールと夏美はあんぐり口を開けた。式場がちょっと遠かったから、今日と同じホテルを取ってレンタカーを借りたわ。式が終わって車で帰る途中、偶然彼の車を見かけたの。話はスラスラと口をついて出た。彼は助手席へ舞妓さんを乗せてた。彼岸花模様の振袖の舞妓さん。その時はそう思っただけだったけど、今思えばそれがおしの様姿だったのね。それで後をつけたの？ええ、彼がどこへ行く気なのか見届けたくなって。それで？彼の車はくねくねと参道を入っていった。尾行を気づかれないように私はライトを消したわ。じゃあ、トールがあえいだ。じゃあアリサはその時ここに来てたんだね。なのに、私らにはこの帰国時には初めてのようなふりをして、いたんだね。うんうん、違うわ。その時は全然違う道だったの。私はただ彼の車をつけただけだから、どこをどう通ったのかはわからなかった。多分、この山の裏側から入ったんだと思う。トールも夏美も息を止めるようにして聞いている。40分ばかり山道を走ると、普通なら見逃してしまいそうな脇道があった。彼の車はそれを入っていったわ。私ももちろん後を追った。すると、大きなトンネルへ出たの。トンネル？ええ、かなり古い大きなトンネルだった。彼の車はそれを入っていったわ。緩い上り勾配の長い長いトンネル。彼の車をつけてトンネルを出たら、そこでは一面に彼岸花が咲いていた。彼岸花。私は彼の車を見失ったわ。だからすぐに車を降りた。その時、すごい雷が鳴って、いきなり雨が降り始めたの。しばらく行くと、ライトの明かりが見えたわ。え、ライト？ええ、照明用のライトだった。彼はそこで撮影をしていたの。日本刀を出してライトをつけてカメラを据えて、雨の中を平気で、おしの様姿の女に演技をつけてた。それで？その様子が見えにくかったから、私は場所を移したわ。二人は一旦死角へ入って、次に見えた時は、稲妻の中に彼の首と指一本が飛ぶ瞬間だったの。びっくりマーク。夏美がごくりと生唾を飲んだ。トールはやたらと手の汗を拭いている。それで？私はすぐ逃げ出した。逃げながら振り返ってみたら、向こうへ逃げていく舞妓姿の女が見えた。私は後も見ずに車へ飛び乗ったわ。それからのことはよく覚えていないの。気がついたらホテルの前だった。きっともうあの道へは二度と行けないと思う。じゃあこの帰国時のことは全然知らなかったって言うんだね。ええ、全然。あの場所がここと繋がっていたなんて。篠さんの話を聞くまでは全然。私はただ一面の彼岸花のところまで行って、すぐに逃げ帰ってきただけなんだもの。なぜ警察に届けなかったの？怖かったから。三日したら長野の首なし殺人事件が報道された。一方では、岸、明の死は遺族の手でバイク事故として処理された。私は怖くなったの。見た通りに話したら私が疑われるだけだと思った。事件も正確には把握できなかった。京都と長野、同時に二箇所で首なし殺人があって、長野の方だけが報道されたのだってずっと思い込んでいたの。てんてんてん。とにかく、どこかに異常な殺人犯がいる。もし私に見られたと知ったら私は絶対殺されると思った。このことは生涯誰にも話すまいと誓ったの。それじゃあ彼を殺したのはおしの様の格好をしたその女だったんだね。夏美が念を押した。ええ、だと思う。殺す瞬間は見ていないけど、だって他には誰もいなかったんだもの。待って、誰もいなかったんなら、トールは鋭く突っ込んできた。警察はなぜおしの様のことを知っているのさ。あれで、こっからか。ああ、それはきっと市内で目撃されてたんだと思う。彼がおしの様姿の舞妓を車に乗せているところ。話に矛盾はないはずだ。わかったよ。つまりアリサはそのおしの様が私 か、夏美のどっちかだって言いたいんだね。トール、間違えないで。私は慌てた。ここが一番大事なところだっていうところで終えたと。ここが一番大事なところって何ぞやというところで、終わったわけですね。 いきます。私はそうは言っていないわ。でも警察が容疑者を私たち3人に絞り込んできた以上は、こんなこと私だって信じたくない。だからみんなで正直に話し合って疑問を一つずつ消していきたいのよ。ああ、やべ、音でけ。この人生、どんだけだ。で、いきます。嘘だね。トールは睨むように私を見た。あんたは犯人を突き止めたがってるよ。あたしら二人を疑ってね。アリサ、結局 X 氏はあんたなの？違うわ、トール。それは違うわ。私はまた悲しくなった。けどね、アリサ、あの藁人形にしたって、あたしらが見つけるように仕向けたのはあんただよ。彼に縛られたのはあの木よ、とか言っちゃってさ。トール、違うと言ってるでしょ？しっかりと女の友情で結ばれていた私たちが、なぜこうなってしまうのだろう。だんだん力が弱くなる。私はとうとう目を伏せてしまった。アリサ、じゃあ聞くけどね。トールはぐいと私を睨んだ。あんたのその長い目撃談が嘘じゃないって保証がどこにあるのさ。トール、私にそんな嘘をつく必要はないわ。あるね。トールは引かなかった。逆らうようで悪いけどさ、そのおしの様は結局あんただったんじゃないの？トール、警察がおしの様で攻めてきている以上、あんたは私たちにその意味付けをしてみせる必要があるんだ。おしの様が彼の死にどう関わっていたかとかね。てんてんてん。今までの3人の話を総合すると、私たちの彼、岸明は刃物を使ったり、人に変な格好をさせて、アブノな写真を撮る趣味があった。だから女におしの様の姿をさせて、刀を持たせて撮影するぐらいのことはやっただろうさ。きっとそこまでは本当なんだよ。彼の首と指一本が飛んだことまでもね。トールはピタリと私を指さした。でもアリサ、あんたは舞妓さんになった経験があるって言ったよね。それはもしかして去年11月30日の夜だったんじゃないの？びっくりマーク。おしの様姿のあんたはその時人の気配を感じた。誰かに見られたんだ。だから慌てて逃げ出した。てんてんてん。あんたはその目撃者の通報で、おしの様のことが警察に漏れたと考えた。つまり、その目撃者が X 氏だとね。トールの中では、私はもう X 氏ではなく、犯人になっている。だからあんたは自分が演じたおしの様を、別の誰かがやったこととしてすり替える必要があった。X 氏に対しても、さもありさも目撃者だったようなふりをして見せるためにね。まるで見ていたような口ぶりだ。まさか、私は恐ろしい考えにとらわれた。トール、もしかしてあなたもあそこにいたの？はぐらかさないでアリサ。トールはピシリと叩くように言った。あんたの話には他にもおかしなところがあるよ。いくら稲妻の光と照明のライトがあったからって指一本飛ぶのまで見えたなんてのはおかしいよ。だったらおしの様の顔だってはっきり見えたはずだし、どうやって殺したかも見えてなきゃ変だ。それを指一本までというのは、犯人だからこそ知り得た事実なんじゃないの？トール、本当に見えたんだから仕方がないわ。私は力なく言った。ああ、さっきまでの友情が嘘のようだ。おしの様の顔は白塗りで、白塗りっていうのはよほど近くでなきゃどんな顔をしてるかなんてわからないものなのよ。もう何度も言ったけれど、殺す瞬間は視覚に入ってて、私には本当に彼の首と指の飛ぶところしか見えなかったの。私は目を伏せた。このことを言うにはトールの目を見られない。言いたくないが言わなければならない。トール、あなたこそ本当はあれを見ているんじゃないの？とうとう私は言ってしまった。あの時のおしの様はあなただった。だからそれを隠すためにみんなで観光コースを決めるとき、わざと知らないふりをして舞妓さんになってみたいなんて言ったんじゃないの？なんだこのなすりつけは。ああ、なんという悲しい展開だろう。それに今のあなたの推理は鮮やかすぎて、とても想像で言っているだけとは思えないわ。お褒めに扱って嬉しいけどね、アリサ。その言葉はそっくりお返しするよ。トールは私を見返した。あくまでも、疑う姿勢を崩していない。選択肢 A、 けれど真実はどうしても知りたい。 B、 ああ、これで私たちの友情も終わりか。 C、 私は友情を壊したくない。んだこれ。 ジータレスミ540、おっさん来てる、おっさんじゃねえし、ね、20代中盤、ね、今日は夜中まで希望と、俺は普通に6時ぐらいにやめます、またよ夜行くかもしれないけど、あ、でも夜ね、企画やってるかもしれない。わからん。で、541。前回までのあらすじ、いいえ、私は何も見てないわ。ダメじゃんっていうね。私何も見てないっていうか、見てんのか見てないのか、まあわかんないんだけど。で、相変わらずよくわからない選択肢。壊したくない、友情を壊したくない、真実はどうしても知りたい、私たちの友情も終わりかと諦めてんのか、でもまあ A でいいや。けれど真実はどうしても知りたい。やめてねえ、アリサもトールももうやめて。夏美は泣きながら、間へ割って入った。せっかく仲良くなったのに、僕たち大親友だと思ったのに、ねえもう疑い合うのはやめようよ、これじゃあ本当のに、憎み合いになっちゃうよ。夏美は子供のように泣いていた。ねえ、僕たちはラジオのお化けを見たんだよ。それは大変なことなんだよ。喧嘩なんかしてる場合じゃないんだよ。てんてんてん。てんてんてん。さすがに私たちも反省した。確かに夏美の言う通りだ。もしこれが誰かの罠だとしたら、私たちはまんまと思う壺にはまっていることになる。もういいの、これで。悪かったわ、夏美。私たち実際こんなことをしている場合じゃないわ。私は素直に謝った。だから、休戦協定だって言ってるんだよ。トールもふっと力を抜いた。なんだって、あれおかしいな。見たん、あれ、まあいいや。夏美が言う通り、私たち確かに死んだ和尚を見たんだから。わかったわ。私もそれだけは認めざるを得ない。でも最後に一つだけ答えて。彼が殺された日の夜はどこにいたの？私はもう話したわ。二人とも正直に言って。わかった。こんなこと早く済ませたいから僕から言う。夏美はちょっと間を置いてから。僕もあの夜は京都にいたの。僕、京都同じホテルに部屋を取ってた。え？なんだって？トールが血相を変えた。私にとっても思いもよらぬ告白だった。夏美、どうして？僕にはまだ彼に未練があったの。話し合いをしたくなって、彼とは次の日の朝、成城園で会う約束をしてた。そしたら、あの夜の11時4分、彼の霊が僕の部屋に来て、帰国時というところで殺されたんだって言ったの。でも、僕は首を落とされたことまでは知らなかった。そうか。夏美まで郷土にいたのか。トールはショックを受けている。さ、最後はトールよ。あなたはあの夜、どこにいたの？言うよ、アリサ。トールはノロノロと目を上げた。実は私も同じあのホテルにいたんだ。え？めまいがして私は倒れそうになった。なぜなの、トール。突然彼から電話がかかってきたんだよ。もう一度だけ京都で会わないかって。いつものホテルに部屋を取って待っていろって。トールは彼の言う通りにしたの？あなたはもう彼を嫌ってたんじゃなかったの？ああ、憎んでたよ。殺したいほどにね。あいつそれなのに平気で電話をかけてきた。私は本気で殺してやろうと思った。私はナイフまで用意して待ち構えてたんだけど、あいつは来なかった。聞けたら本当に殺してたの？わからない。トールは首を振った。わからないよ。私あの時はどうかしてた。顔を見たらその場でぐさりとやるつもりだった。そのくせホテルは本名で予約してたんだ。てんてんてん。そういうこと？そういう問題？私、本当は、ただもう一度抱きしめてもらいたかっただけなのかもしれない。てんてんてん。私たちは無言で見合った。心がそれだけで通じ合った。さ、どうするの、アリサ。トールが力なく口を開いた。警察が突き止めたのもきっとこれだったんだよ。ホテルの宿泊カードから私たちにたどり着いたんだ。そうね、きっと。これじゃ警察じゃなくったって私たちを疑うだろうさ。そうだね、きっと。夏美もうなずいた。もしかしたら僕らがグルで3人で殺したと思ってるかもね。トールは私を振り返った。アリサ、このゲームをまだ続ける気？わかったわ。一旦置いておきましょう。私は別の角度から考え直すことにした。私たちが今片付けなきゃならない問題は山ほどあるけれど、まず最初の問題から片付けましょう。二人へアルバムノートを開いてみせた。 このアルバムは一体誰が作ったのか、少なくともこの屋敷に彼と私たちのことをよく知っている人物がいるってことになるわよね。パサリ。ノートの間から何かが落ちた。写真だ。トールがそれを拾い上げた。これは信じられないツーショットだった。あろうことかおしの様の掛け軸の前で岸とトールアキラがシノの肩を抱いているのだ。それも私たちの時と同じように首なし写真ではない。二人でカメラへ笑いかけている。それは見たこともない岸アキラの笑顔だった。てんてんてん。これは一体どういうことか。彼はここへ来てたのね。私は当たり前なことしか言えない。シノさんとも親しそう。この感じではかなりの常連みたいよね。見た通りを言っている。説明を打つ。頭が現実に追いつかない。でもアリサ、こうなると全ての事情が変わってくるよ。トールも夏美も真っ青になっている。そうね、私たちがこの寺へ迷い込んだのも偶然じゃなくなるわ。それじゃあのタクシーが落ちたのも。そうよ、全てが仕組まれたことだったのよ。運転手が入れ替わったことも、彼岸花の道しるべも。タクシー落ちたのも。ものすごい高さから落ちたのも。そうか、何かちゃんと下にクッション作っといて。無理だな。つまり私ら誰かにここまでおびき寄せられたってこと。そうよ、それが誰かはもう分かったわよね。わからない。夏美が焦った。誰アリサ、それは誰なの。おしの様よ。私は写真を突きつけた。こうなったら本人と対決するしかないわ。行くわよ。どこへ。バカ、ここのおかみに決まってるだろ。シノに会いに行くんだよ夏美。行くぞ。僕も行く。選択肢 A、 私たちは歩調を揃えた。 B、 私たちは呼吸を整えた。 C、 私たちは心を一つにした。なんだこれ、これ意味あんのかこれ。で、542番、ジータレス読み。前回までのあらすじ。別にあんたのためじゃないんだからね、と。どこの前回までのあらすじ？しかもそれだけでわかる？あらすじ。で、543、企画やりながら朗読すればいいと思います、と。できません、と。ね。どうやってやんだ、と。企画やりながら朗読はできません、と。ねえ。で、544。前回までのあらすじ。俺がここで時間を稼ぐ。お前は先に行け、と。ねえ。もう言いたいだけだよね、それね、もう。で、次。つか、もう相変わらずここまで来て、もうかなりもういいとこまで行ってると思うんだけど、選択肢が相変わらず、これさ、本当にこれ分岐してんの？これ。思うけど。これ絶対分岐してねえと思うよ、これ。分岐するようなやつあったかな？あ、あれだけだ。タクシーのうんちゃんの、内縁、負けてもらうかっていう。で、一番高い1000円負けてもらったら、ものすごい機嫌が悪くなったっていうので、もしかしたらこれはいけない方向行っちゃったかなっていう感じはあの時はしましたけど、それ以外は、そこまで何か軸がぶれるような、なんだ、選択肢はなかったと思うんですけどね。だってこれもさ、この選択肢 A、B、C、歩調を揃えるか呼吸を整えるか心を一つにしたっていうのですから、なんだかわかんねえもん。心を一つにするか、心を一つにした、なんだかよくわかんないけど。で、それを選んでも結局何にも、なんか無視して文章が続いていくんだよな、相変わらず。で、いきます。三人揃って北の綿殿から北の鯛の屋へと向かう。こうなるとちょっとした女三重師だ。わけわかんねえ。人間の仕業と分かればもう怖くない。あ、主人公ちなみにお化け大嫌いですからね。おしの様は篠だったのだ。一年前のあの夜、シノはおしの様に扮して岸アキラの首をはねた。おそらく動機は女の嫉妬。事件はそれで終わるはずだった。ところがその犯行現場を私に見られた。シノはその目撃者探しに一年をかけ、ついに私たち三人が事件当夜同じホテルを取っていたことを突き止めた。そして目撃者は三人の中にいると読む。三人だけ？ 死ぬは目撃者を始末する必要が、あ、そうか。で、私たち3人へそれぞれトリックを仕掛け、同じ新幹線で来るように仕向けた。で、通る。つまり X 氏イコール犯人イコール篠だったわけだ。トールが言った。私たち無駄な憎み合いをやっちゃったね。必要な推理だったと考えるべきよ。私は本気でそう思っている。正解は常に試行錯誤の先にありだわ。でも二人には後できちんと謝らなくては。よかった、僕嬉しい。涙もろい夏美はポロポロと泣いた。久しぶりに三人の心が一つになった。お、これ合ってんのかな。シノはきっとこの中よ。私たちは北の台の屋へ入る。畳の回廊に囲まれて、各部屋の襖がすっと続く、ずっと続く。この中に厨房やランドリー、事務室やシノの私室があるはずだ。ランドリーもあんの？だがどれが何の部屋かわからない。順に確かめるしかないわね。私は手当たり次第に見ていくことにする。いい、開けるわよ。オーケー。一番手前の襖に手をかけて、私は一気に引き上げた。あ！私たちは呆然と立ちすくんだ。そこには意外な光景が広がっていた。中の各部屋の間の仕切りの襖はほとんどが倒れ、だだっ広い一つの大広間のようになっている。倒れた襖は埃をかぶり、幾重にも蜘蛛の巣が張られている。天井はその一部が崩れ落ち、そこから月光が差し込んでいる。長い間雨にさらされたその下の畳と床はぐずぐずに朽ち果てて原型をとどめないほどだ。正面の板戸は外れて外の景色が見通せる。北の台の屋の各部屋は外側を囲む襖だけを残して、その内側をすっかり荒廃させてガラン堂のあばら屋となっているのだ。そこには何年も人の出入りした形跡はない。そんなはずは。幽霊屋敷、私らしくもないそんなフレーズがふと頭をよぎる。シノさんは？ねえ、だったらシノさんはどこなの？引きつった声で夏美が叫んだ。あるはずだよ。料理したりドライをかけたりしたところが。でなきゃここは言う。トールはその言葉を飲み込んだ。しかし、では一体シノはどこに？わかった、あそこだわ。東大元暮らしよ。私は見当をつけた。まだ見ていない場所が一つだけある。それ以外には考えられない。シノがいるのはあそこなのだ。選択肢、これはもうフィニッシュじゃない、フィニッシュブローでしょこれ、ほとんど A、 きっとあそこに事務室がある。ちょっと待てよ。 A の選択肢、きっとあそこに事務室がある。事務室？ B、 まだ見知らぬ秘密もあるはずだ。見当つけてねえじゃねえか。 C、 もちろんシノの私室もある。ちょっと待てよ。あれ、意味がわからないぞ。あそこにちげえねえっていうので見当つけてたわけでしょ、主人公見当つけたわけでしょ。で A はきっとあそこに事務室がある。 B、 まだ見知らぬ秘密もあるはずだ。まだ見知らぬ秘密もあるはずだって全然おかしいよ。で C、 もちろんシノの資質もある。何がもちろんなんだろう。相変わらずわかんねえなこれ。ちょっと待って、この選択肢むずいな。この選択肢はむずいぞ。どうすりゃいいんだ。事務室？事務室っておかしいよな。ここ一応お寺だからな。お寺つか、まあ、神殿作りのそういうねえ、でかい昔のねえ。そう、事務室って、まあ、ランドリーもある時点でおかしいんですけど。これはどれだ？ちょっと待てよ。文章戻れないんだよな。ここ来ちゃったら、選択肢来たら。きっとあそこに事務室があるって変だよな。C、シノの資質もあるにしてみるか。見知らぬ秘密はありそうな気がしますけど、C にしてみっか。もちろんシノの資質もある。なんか日本語変だけど、もちろんってついてんのが。私たちは神殿へ戻った。それは私たちの部屋の北側に当たるところだ。来てみると、やはりいくつかの小部屋があった。 うわあった、アリサすごいね、まるで知ってるみたいだったね。アリサ、二人がしきりに感心する。北の鯛の屋は古くなってもともと使ってなかったのよ。この中にこそ厨房やランドリーがある。開けるわよ。一番手前は物置だった。古い家財が埃をかぶっている。違った、こっちだわ。二つ目も物置だった。ここには茶器、お茶の器や、書画骨董の切り箱が積み上げられている。私は三つ目の板戸を開けた。中には壊された仏像が死体のように山積みにされている。四つ目は食器や、漆器の倉庫だった。漆器かな。他にはもう部屋はない。漆器じゃない。で、続いて、どういうことねえ、これは一体どういうこと。私たちは恐怖にすくみ上がった。敷地内には他にはもうそれらしき建造物はないのだ。その時どこからか美しい歌声が流れてきた。なれぞ嫁に星とたれ、よく通る綺麗なシノの声だ。歌声は北の鯛の屋の方向から流れてくる。アムチのコムチのよろずの子。私たちは引きつった顔を見合わせた。御殿の中は荒れ放題で誰もいなかった。ナムナムやひじり坂も坂も持ちすすり。歌声はまだ続いている。私見てくるわ。二人とも部屋へ戻ってて。私は決意した。それがせめて疑いをかけてしまった二人への償いだと思った。そうはいかないよアリサ、死なばもろとも。死ぬ気か。一年卓勝だ。僕もだよアリサ、毒食わばさらわれるまで。二人は一歩も引かない構えだ。もうやだなこの文章。わかったわ、ありがとう。それじゃあみんなで行きましょう。私たちは物置の中から天でに獲物を探した。シノの歌声はまだ続いている。ノリ申し山の祭楽、アマシにアマシに御殿へ入ると歌声の正確な方向が分かった。露天風呂だ。シノは風呂に入ってるんだよ。私たちは忍び足で脱衣所を抜け、こっそりと露天風呂を覗く。湯煙の中に白い、羅針肌身があった。シノはうっとりと湯に浸り身をくねらせている。お匂いだよあれ。ねえ変よ、彼女誰かに見せてるわ。シノの目は一点を見つめ死体をその方向へ晒している。私たちはその視線をたどった。うわ、ラジオが立っていた。キャー、私たちは脱衣所へ逃げ込んだ。ヒー、ラジオは先回りしていた。えい、夏美が目つぶしを投げつけた。目つぶし。するとラジオは湯煙の中へ消えた。キャー、お化け。私たちは風呂場を飛び出した。目つぶしってどっから持ってきた。あったの、あそこに。私たちは走った。走って走って走って走った。綿殿を一足飛びに神殿へ飛び込む。畳廊下を抜けて部屋の中へ逃げ込もうとしたその時、あ、閉ざされていた南の面の揚げ戸がふわりと開いた。ふわり、ふわり、ふわり。パノラマのように9枚すべての揚げ戸が開いて、月の光に照らされた庭園が目の前に広がった。キャー、さらに怪異が起こった。ああ、人玉。池の向こうの畜山にはいつしか墓地と変じて、その上空には無数の人玉が乱舞している。ねえあそこ。東の釣り殿に白い人影があった。おしの様だった。おしの様はじっとこちらを見ている。突然おしの様の首は胴を離れてこちらへ向かってきた。もうキャー言いまくり。 私は食材を投げつけた。いいよ、食材投げてでいいの？途端生首は消え、大きな音を立てて9枚の揚げ戸は一斉に閉ざされた。静寂が戻った。屋内には何の変化もない。今起こったことが全て嘘のようだ。な、中へ。私は二人を部屋へ押し込むようにして思い切り襖を閉めた。っていうか絶対こっから出ないんだな、こいつら。出ようっていう考えはないんだよね。それへトールが六尺棒を使って開かないようにする。あとは布団の上で震える体を寄せ合うばかりだ。作り物よ、今までのことは何もかもみんな作り物のトリックなんだわ。お前サタンか、お前は。私は自分を納得させる。とにかく朝を待ちましょう。三人が交代で眠るようにして少しでも体力を残しておくの。何があってももうここからは出ない。わかった。それから私、あなたたちには謝らなくちゃならないけれど、そのこともいろんな細かい分析も全部夜が明けてからにさせて。夜が明けないとダメなんだな。で、トール、それがいいよアリサ。トールは私をねぎらうように言った。あんた一人が気を使って一番疲れてるんだから、私たちが起きてるからまずアリサから眠りなよ。ありがとう。私は危うく泣きそうになった。ごめんね。じゃあ私そうさせてもらう。でも横にはなっててね。 OK、 夏美そうしよう。うん、横になってた方が体力消耗しないからね。私たちは靴を履いたままそれぞれの布団へ横になった。トールは一番奥へ私を寝かせ、真ん中へ夏美、自分は一番外側へ寝ている。ねえトール、天井を見上げて夏美が言った。ここ血天井てんてんてん。言われてみるとその通りだ。天井には年代物の古材が使われており、ところどころにあの源の原稿案と同じような血の跡らしきシミが見える。木目も怖い。ねえ、あそこ鬼が笑ってる。バカ、そういう話はするなったら。天井の木目には本当にそう見えるところがあった。ものすごい形相の鬼の顔が恨めしげに私たちを睨みつけている。そう思って見るからそう見えるのよ。私は無理に明るい発想をする。私には優しいオカメのお面がボタモチ食べてるように見えるわ。無理。すると木目はそう見えてくる。見えてくんだ。わあ、うん、見える見える。夏美がはしゃいだ。単純だな。それとも山の裾野で楽しそうに遊んでいるお母さんと女の子。わあ、本当だ。夏美が感激した。すごいんだねアリサって。でしょ、ロールシャハテストと同じ。人間ってこういうところがあるのよ。よかった、これで少しは気持ちを切り替えられる。だが実は私にも分かっている。今日起こったことの全ての現象がこんなまやかし理論で片付けることはできないこと。まやかし理論か、てんてんてん。トールも夏美も黙り込んでしまった。きっと二人も同じことを考えているのだ。おしの様、ラジオ王将、消えたりついたりしたろうそく、一人でに開いて閉じた揚げ戸、現れた墓場、どれも科学では証明しきれない。私たちは今日一日であまりにも多くの超常現象を見すぎてしまっている。なんだか息苦しい。天井の木目は恐ろしい形相の鬼の顔に戻っている。枕元の床にはおしの様の生首の掛け軸がかけられている。おしの様、おしの様、おしの様。私はますます息苦しくなる。ダメだわ。私は布団を跳ねて起き上がった。え、どうしたのアリサ。夏美が聞いた。眠れないの、あれが気になって。私は立ち上がった。外すわアリサ。怖くはないわ、私これでも居合をやるのよ。もうお前4回4、5回言ってるよそれ、いつも。もう分かってるよもうよ。これでも居合をやるのっていうか、お前も居合やるの知ってっから分かるから、これでもつがいいから。居合やるの関係ねえしよ、刀持ってねえ。立っていくと私はその掛け軸に手をかけた。あ、やめてアリサ、おしの様のたたりが。トールと夏美が飛びついてきた。あ、そのね、そのおしの様のグッズをねちょっといじくると、いじった和尚がねぶっ殺されたと、その呪いで殺されたっていう話をね、実際聞いてるんで、やめとけって言われてんだけど、まあ嫌々やるからね、まあアリサ行きますよ。その迷信をまず断ち切りたいの。私は二人を振り払った。 考えてみれば私たちこのおしの様の話から暗示にかかっておかしくなってしまった気がするの。掛け軸を外そうとしたが手が届かない。私は釣り紐を引きちぎることにした。あ、ダメアリサ。二人が私に組みついてきた。その時まただ。襖が鳴り、ろうそくの火が不吉に騒いで、おしの様の掛け軸が揺れる。グワデン、グワデンって書いてる。ひらがなで、グで小さいわで、ひらがなのデンですね。グワデン。わぁ！畳が波打った。グワデン、グワデン、グワデン、グワデン次長。畳はまるで大波のように波打ち、私たちはその上で振り回される。そしてろうそくの火が、また消える。あ、消えないで。消えました。と思ったら着いた。着いた。いつの間にか家の揺れも掛け軸の揺れもピタリと止まっている。ひぃ。夏美が腰を抜かした。見て。異変が起こっていた。掛け軸の絵のおしの様の生首がゆっくりとこちらを向いた。目をつぶって左の方向を向いてたんですけど、こっち見てますね。真正面でね、こっちみんなですね。そしてカッと両目を上げて睨みつけたのだ。
キャー、もうしません。もう二度と外しませんから許して。
夏美は泣いて手を合わせた。トールも私も動くことができない。家鳴りがしてまたろうそくの火が消えそうになる。
あ、消えないで。
なんとかろうそくの火は元に戻った。揺れも完全に収まっている。
ねえ見て、おしの様が。
トールが叫んだ。おしの様の生首も元通りの横顔に戻っている。てんてんてん。不思議すぎる。不思議すぎる。私は怖い。私は今、猛烈に怖い。うるさいよ。
ねえ、アリサ、もうおとなしく朝を待とうよ。お願いだから僕の言うことを聞いてよ。
もうアリサがもうね、もうお前止まれっていうね。夏美はシクシクと泣いている。
夏美の言う通りだよ。
トールも口を添えた。主人公が一番邪魔くせえって。
いろんなことが起こるけど、この部屋にいる限り安全だったんだから、もう掛け軸に触ったり余計なことはしないで、夏美の言う通りにここでじっとしていようよ。
わかったわ、ごめん。もう勝手なことはしないから。
今はそう言うしかない。今はそう言うしかない。こいつまた何かやろうとしてる。
僕怖いからこうして寝る。
夏美は頭から布団をかぶった。トールは無言で天井を見ている。私も黙ってその模様を見つめる。てんてんてん。風が強い。
あ！
私は疲れているのだろうか、天井の木目の鬼が笑ったように見えた。その口元の血の染み跡がじわりと濡れて膨らんだ。ポタリ。それが落ちてきた。ポタリ。私のすぐ枕元だ。それがポタポタと続けて落ちる。
血？
叫ぼうとしたが声が出ない。甘酸っぱい容器が私を包む。出た、甘酸っぱい容器。天井の鬼はぐにゃりと歪んで、さらにポタポタと血を落とす。
あ、
私は白い眠りの中へゆっくりと引きずり込まれていく。
なんだろう。あ、風の音だ。私はどのくらい眠ったのだろう。
目を開けると天井はただの木目に戻っている。
私、眠っちゃったのかしら。
トールへそう聞いたつもりが声にならない。慌てて叫ぼうとしたが口が動かない。首も回らない。
なんだか変だ。
頭が布団からはみ出している。髪が四方へ引っ張られている気がする。確かめようとするが手も動かない。体をひねろうとしても自由が効かない。全身が棒のように硬直している。
ああ、これが世に言う金縛りか。
金縛り、生まれて初めての経験だ。そんなものは入眠時の幻覚だと思っていた。もしもこれが金縛りなら、その後で霊を見ることが多いというが、私もそれを見るのだろうか。
トール、夏美。
二人へそう声をかけたつもりが、実際にはそんなうめき声にしかならない。神々、首を動かせないので二人の様子を見ることもできない。精一杯目だけを動かして視界に入るのは二人の布団の膨らみだけだ。今何時だろう。あれからどれだけ過ぎたのだろう。この金縛りはいつまで続くのだろう。
トールと夏美は気づいてはくれないだろうか。
え、あれは何？
足音だ。
あの足音は誰？
足音は襖の外で止まった。誰かが入ってきた。
誰？まさかおしの様？
違う、鬼だ。白い着物の鬼。鬼はトールの布団を剥ぐとゆっくりと馬乗りになった。その時ポロリと鬼の首が落ちた。違う、鬼の面が落ちたのだ。現れたのはシノの顔だった。シノは蒸気した目でトールを見つめるとそっと覆いかぶさっていく。
あ、あれは鬼酔いだ。
ゴーッと家鳴りがした。襖も開かないのにいきなり人影が現れた。それはラジョ和尚だった。
あ、
シノは逃げようとした。ラジョは物も言わずシノを肩に担ぎ上げると吸い込まれるように壁の中へ消えた。
ラジョだ。今のは確かにラジョだった。ラジョがシノを連れ去ったのだ。いや、そんなはずはない。ラジョはとうに死んでいるのだ。私はまたも幻覚を見たのだろうか。それともあれは、私はついに私の否定するものを認めなければならないのだろうか。
トールの様子が気になったが首が動かないので見ることはできない。
ねえトール。
やっと声が出た。
あ、うん、アリサ。
トールはノロノロと身を起こして、ん、背のまま水黒いした。
トール大丈夫？うん、ねえ、今どうなってたの？あの人どこへ消えたの？
トールはシノのことを言った。ラジョの姿は見えなかったようだ。
トール、私は見てないの。動けなかったから。ありがとうアリサ、気を使ってくれて。うん、違うのトール、なんだか変なの。金縛りとも違うみたい。髪の毛が何かに引っ張られてる感じなの。ねえ見てくれない？私は今どうなっているの？え？
トールは初めて振り返った。途端恐怖に凍りついた。
キャ、アリサ、それどうしたの？え、何が、ねえ、私はどうなってるの？か、髪、アリサ、あんたの髪の毛が畳に、え？畳に、編み込まれちゃってるんだよ。ええー、誰が一体こんなことを。
信じられなかった。私の髪の毛が畳の目、放射状に編み込まれているという。それで頭が動かなかったのだ。やばい、そりゃ。
とにかくすぐ外すから。
私は夏美が気になった。静かすぎる。夏美にも何か起こっているのではないか。
ねえトール、夏美はどうしてるの？大丈夫、寝てるよ。今は手伝わせる。夏美起きろ、仕事だ。
トールは夏美の方をピタピタと叩いた。
キャ、鬼。
夏美は叫んで跳ね落ちたが、
あれ、あれさ、なんでそんな格好してんの？
少し寝ぼけているらしい。説明は後だ、手を貸せ。二人は私の髪の毛を畳の目から外しにかかった。
ねえ、
外し終わると夏美が言った。
と、外せた？すごくね。
ジータレス読み。545。殺されるフラグだったな。
わかんねえけど。
そうかな。殺されるフラグ。いや、こいつら死なないよ。不死身だよ、こいつら。で、546。もう会話が意味わかんねえと。意味わかんないけど、頑張って続けてきたんだよ、これ。で、547。犬の散歩から帰ってきました。面白くなってきましたかと。もうね、ずっと絶好調ですよね。相変わらず、どこに行き着くのかわかりませんよ、この話。で、548。シナリオライター、やっつけ仕事すぎるぜ、と。これ、音切り層とか、チューンソフトの街書いた人らしいですけどね。すごいですよ。音切り層街を書いといて、これはすごいね。あと、なんだっけ、なんだっけ、よりなまぎっつってたやつ。まあ、とりあえずね、三部作らしい。音切り層と彼岸花と、もう一つで。で、549。畳に編み込まれたくらい、居合でなんとかしろよと。まあね、居合で一気にね、飛天三剣スタイルですよね。まあいいや。で、行きましょう。
行者が言ってた貼り付けってこれのことだったの？
私はハッとなった。
貼り付け、そしてトールは今鬼と、予言の二つは的中したことになるのか。それじゃあ、
夏美の顔色が変わった。
ねえ、それじゃあ僕の首も飛ぶってことなの？
心配するな。そんなことはさせない。
きっぱりとトールが言った。
そうよ、そんなことはさせないわ。
そう言ったら涙が出てきた。
その通りだ。絶対にそんなことはさせない。
その時、大気を震わせて聞き覚えのある音が響いてきた。
あ、ヘリだ。
私たちは争うように飛び出した。
警察のヘリよ。
南の上空をサーチライトで地上を照らしながらヘリコプターが飛んでいる。
私たちを見つけてくれるわ。
信号弾を撃たないとね。
おーい。
私たちは声の出る限り叫んだ。ヘリコプターは一旦こちらへ機首を向けたように見えたが、そのまま山陰へ消えていってしまった。
あ、行っちゃった。うん、行っちゃった。
私たちの落胆は大きい。山々には再び夜の静寂が戻った。
考えてみりゃ見えるわけないよね、向こうからは。迂闊だったわ。ペンライトでも振ればよかった。
行ってから私はギョッとなった。
ねえ、夏美は？
え？
私たちは青くなった。夏美がいない。ヘリに夢中で気がつかなかった。
お前ら、
さっきまではいた。キッキーって書いてあるけどね。一緒に庭へ飛び出した。いや、庭へ出てからの夏美は知らない。
仲よ。
強烈な不安が私を襲った。
夏美が危ないわ。
私たちは神殿へ駆け戻った。選択肢
A、 夏美どこ？ B、 返事して夏美。 C、 無事でいて夏美。
うるさい、もうこれ選択肢じゃねえよ。これもう相変わらずぶっ飛んでるね。やる気だねこれね。選択肢、夏美どこ、返事して夏美、無事でいて夏美。返事して夏美にしましょうか。じゃあ返事して夏美。
夏美、夏美どこなの？
私たちは部屋へ飛び込んだ。室内には何の異変もなく、夏美の姿はどこにもない。
いないわ。夏美はどこへ行っちゃったのかしら。アリサ、もしかしたら夏美は誰かに。
トール、マイナス思考はやめて。
私はその言葉を遮った。
夏美はきっと何か訳があってちょっと出てっただけなのよ。
湧き上がる悪い予感を懸命に打ち消した。
あれ、アリサ、あそこ
見ると布団の上に手帳が落ちている。
夏美の手帳だわ。
でもなぜあんなところに。もしかしてこれは何者かの罠かもしれない。
トール、ここで待ってて、拾ってくるわ。
急いで行ってこようとして置いてあったトールのバッグを蹴飛ばしてしまった。中からザラリと化粧品がこぼれた。
わあ、ごめん。
私は慌てて拾い集めた。どれも小さなトラベル用で、化粧水、乳液、ファンデーションの3つとパウダーが3つ、保湿ジェルに保湿パック、結構な化粧品の数々だ。
まあ、トールってノーメイクに見えて結構努力してたのね。ほっといてよアリサ、余計なことしないでね。
私は褒めたつもりだったのに、トールはものすごい剣幕でバッグをひったくった。
ごめん、だって私がひっくり返しちゃったから。だからほっといてって言ってるの。
親しき中にも礼儀ありだよ
アリサ。人の持ち物に触らないのがルールってことくらいわかんないの？わかったわ。本当にもう今度触ったら絶対に許さないからね。
夏美無視。トールの怒りは収まりそうもない。
約束するわ、もう絶対に触らないから。
たく、近頃の女と来たらルール一つ知らないんだから。
男のようにトーンが下がっている。私はなるべく逆らわないことにして、そっと夏美の手帳を拾い上げた。
あ、
その時ハラリと一枚の写真が落ちた。それは少年の写真だった。
何それ。
トールがニコニコと覗きに来た。
なんだ、新しい夏美の彼氏かな。
今は怒りすぎたと思ったが、トールはだいぶ気を使っている。
でも彼氏にしては若くない？それにこの子、夏美に似てるわよ。あ、うん、そういえば、ってことは夏美の弟かな。あら、夏美、弟の話なんて知ってたかしら。いても話さないことだってあるだろ？仲が悪いとか嫌いだとか。だったら、なお写真なんて持ち歩かないんじゃないの？
なんだかちょっと引っかかった。普通の女の子の感覚として、弟の写真を大切そうに持ち歩くなんて、あまり聞かないわよね。
う、
トールの表情が急に変わった。
アリサ、急いで、夏美を探そうよ。
頬が紅潮し、その目が釣り上がって血走っている。
どうしたの、トール？バカ、心配なんだよ。
トールが怒鳴った。
友達を心配するのは当たり前だろ。あいつ、大事な手帳を掘り出して消えたんだ。きっと何かあったんだよ。そうね、ごめん。
私は慌てて謝った。
手分けして探そう、アリサ。 トールはキビキビと指示するように言った。私は東の鯛の屋を見てくる。だからアリサは西の鯛の屋を見て。
わかったわ。お互いに何かあったら大声で叫ぶことにしましょう。
オーケー。じゃ、
トールはすぐ飛び出していった。
離れ離れになるのは危なかったが、二人で調べたのでは倍の時間がかかる。ここは多少危険でも一人で探すべきだろう。
でも、
私は西の鯛の屋へ向かいながら考えた。この先にあるのは風呂場だけだ。なんだかそれが場違いな気がした。夏美がもし何者かに連れ去られたとしたら、それは西の鯛の屋よりも東の鯛の屋ではないのか。なのにトールは珍しく強引に自分が東の鯛の屋を探し、私に西の鯛の屋へ行かせるように仕向けた。言いづらい。
なぜ？
私は思わず足を止めた。ゆっくりと疑惑が頭をもたげてくる。
もしかしてトールは私を追い払いたかったのではないのか。
さっきバッグをひっくり返した時のあの異常な怒り方も気になるところだ。
中に何か見られては困るものがあったからではないのか。
そう思ったら私は急に焦りを覚えた。こっちへ来てはいけなかったのではないか。反対側にこそ夏美の危険があるのではないか。さっきヘリの音が聞こえた時、トールも夏美もすぐには出てこなかった。その気になればあの時間内で何でもできたはずだ。あの時二人は東の鯛の屋へ行ったのではないか。そしてトールはそこで夏美に何かをした。それを知られまいと私を東の鯛の屋へ行かせたくなかった。だからわざと西へ行かせたのではないか。
大変。
私は大急ぎしてキビスを返した。二つのことが気になっている。今トールは何をしているのか、そしてトールのあのバッグには何があるのか。部屋の前を通り過ぎようとして私の足は止まった。夏美は？夏美はどうすんだと。いいの夏美は、で、選択肢じゃねえ、ジータレスミ550番。制作スタッフはサウンドノベル系のゲーム一つもやったことないんだろうかと。これは別にサウンドノベルやったやらないの問題より一つも前の段階な気がしますけどね、文章がおかしいじゃないかっていうね。で551、ショタコンの姉貴というわけかと。いやわかんないよ。こっからだよ。バッグの中に何があるのか見たい。
気になるわってそこ？バッグの中に何があるのか見たいのがそこか。そこが気になるのかお前は。
まあいいや、行きましょう。私は座敷へ滑り込んだ。心臓が今にも破裂しそうだ。いつトールが戻ってくるかわからない。その間にあのバッグの中を。私は震える手でトールのバッグを掴んだ。開ける。中はさっき見た通りの乱雑さだ。サイドポケットに一枚の写真があった。
これは？
それは、クラブのような店で、カクテル片手に、悠然と笑いかける美女の写真。なんと、女装した岸明の姿だった。
なぜ？
私は混乱した。綺麗にメイクして、岸明は完全に女になりきっている。
彼にこんな趣味があったなんて。
だが、トールがあれほどムキになって隠そうとしたのが、こんな写真だろうか。私はバッグの奥に隠しポケットを見つけた。
これだわ。
その中には中野から新宿の定期券と健康保険証が入っている。たった2泊3日の旅行にこんなものまで持ってくるなんて、トールも結構慎重な性格だ。手に取って私は目を疑った。氏名源トール、性別男。
え、男？
これは一体どういうことだろう。
アリサ何してんの？
いきなり夏美が入ってきた。お前どっから来た？私が息が止まりそうになった。
夏美どこへ行ってたの？
かろうじて平静を保って手にしたものを隠す。
うん、ちょっと西の鯛の屋にね。西の鯛の屋、あんなところで何を？あ、ちょっとお化粧取れちゃってさ、キャハ、補修工事。
お前言ってから行け。
これでも僕結構厚化粧なんだ。
信じられない理由だった。
お化粧ってこんな時に。
きっと嘘だ。私は用心深く夏美を観察する。
キャハ、なんか変かな。だって僕らお化粧は命だからね。
夏美はきっと私を見て、
それよりアリサ、ここで何してたの。
え、いえ、私は何も。
キャペペ、嘘でしょアリサ。
キャペペってどういう意味だよ。なんでそこでキャペペって言ってんだよおめえ。絶対西の谷の矢で何か撃ってきたなお前。
カタカナでキャペペって言ってますね、
夏美はケタケタと笑った。
だってアリサ、今トールのバッグを覗いてたもの。
そんなことしてないわよ。
慌てていたが心臓が踊る。この音を夏美に聞かれないだろうか。
キャハハ、アリサって嘘が下手だな。なぜ隠すの？トールのバッグで何を見つけたのか教えてくれたら、僕もとっておきの秘密を教えてあげるのに。
とっておきの秘密？
とっておきじゃなくて、とっときって書いてあるんですけど、もう文章がぶっ壊れてきた。
うん、聞いたらきっとびっくりするよ。
その目がキラリと光った。いつもの夏美とは違うみたいだ。見れば手に血がついている。私は怖くなった。
夏美？私はトールを探してくるわ。
とにかく今は一人になろう。
あ、だったら僕も一緒に行くよ。
え？それでは何にもならない。
でも時間がないから、私は東の鯛の屋を探す。夏美は北の鯛の屋を見てきて。
私は慌てて強引に引き入った。
うん、じゃあ分かった。でもアリサ、なんだか僕を怖がってるみたいだね。
夏美はそう言ってクスクスと笑った。私は物も言わず飛び出した。夏美がどう感じたかを考えているゆとりはなかった。夏美の右手に血がついていた。あれは私の見間違いだったのだろうか。いや、そうではない。夏美は明らかに変だった。こんな時に化粧を直していたなんて話がまず不自然だ。夏美は自分を厚化粧だと言った。お化粧は命だと言った。あれはどういう意味だろう。
トールどこ？
私は声を抑えてトールを呼んだ。しかし夏美が危険で、トールが信用できるというわけでもない。トールにもいくつかの不審はあった。あのハンドバッグをひっくり返した時の怒りよう、そして夏美の弟の写真を見た時の変化、それから岸明の女装写真、さらにはあの保険証、性別男の文字、あれは一体何なのだろう。念のため玄関を覗いてみた。私は裏の小部屋へ回った。
トールいるの？
用心深く声をかける。
う
中から低いうめき声がした。
え、トールなの？
声と一緒に床を踏み鳴らす音がする。
トールなのね。
音はそうだと言っている。だがトールだとしてもまだ油断はできない。信用できないのは悲しいことだが、この岩戸を開けた途端トールが襲いかかってくるかもしれないのだ。よく聞くとうめき声はアリサ助けてと言っているような気がする。
トール。
私は一気に引き上げた。
トール。
そこにはガムテープで口を塞がれ、手足を縛られて転がされたトールがいた。
大丈夫？一体誰に？
私は急いでトールの口と手足のガムテープを外す。
ふわ、くそ、アリサやられたよ。
口が自由になるなり、トールは右手の傷を見せた。
誰に？
夏美だよ。あいついきなり切りつけてきたんだ。
まあ夏美が？
やはりという思いと、まさかという思いが交錯した。
アリサ、早く逃げよう。あいつ、あたしらを殺す気だよ。ちょっと待って。トール、その前に聞きたいことがあるの。
アリサ、そういう話は後にしようよ。とにかく、今は逃げるのが先だ。
トール。はっきりさせておきたいの。ここで何があったのか、夏美にどうされたのかをちゃんと聞かせて。
私は譲らなかった。
わかった。じゃあ言うよ、アリサ。私はちょっと嘘をついていた。
トールは私を見た。
あのヘリの音が聞こえてきた時のことだ。アリサはすぐに飛び出しただろ？
ええ。
私も続いて飛び出そうとした。そしたら夏美が待てと言うんだ。話があるから
東の鯛の屋まで行こうって。神々。
まあ。私は後にしてくれって言ったんだよ。このヘリをなんとか捕まえないとって。そしたらヘリなんてあんなもの嘘だからって。
トールは妙なことを言った。
え？それどういうこと？あのヘリは音だけだと言うんだよ。音だけを庭に仕掛けたステレオスピーカーから流してるだけだから、ヘリなんて最初からいないんだって。
てんてんてん。
私はポカンとトールを見つめた。
何のためにそんなことを？
アリサの気をそらして二人で話をするためだって。アリサ、夏美はアリサが犯人だと思ってるんだよ。
ヘリコプター見えたんだけどな。あれは見えてないの？
で続き、トールは世にも恐ろしいことを言った。
もっとわかるように言って。
アリサ、夏美はこう言ったよ。岸アキラを殺したのはあんただって。だから彼の仇を討つんだって。夏美は邪魔されたくなかったんだ。だから私を切り離しておきたかったんだよ。
それでトールはどうしたの？
私はあんたを信じているさ。そんな話は突っぱねだよ。私は急いで庭へ戻った。あとはアリサの知っている通りだ。
だがその話にはいくつも矛盾がある。
トール、だったらどうしてすぐにそのことを言ってくれなかったの？
ごめん、怖かったんだ。夏美がどこで聞いてるかわからなかったから。
そうだろうか。私は全てを鵜呑みにはできない。
じゃあ聞くけど、夏美のあの弟の写真を見て顔色を変えたのはなぜ？急にこの東の台の屋へ一人で来たのはなぜなの？
それは、
トールは苦しげにあえいだ。
あの写真で夏美の動機がやっとわかったんだよ。アリサ、岸アキラを殺したのはあいつだった。真犯人は夏美だったんだよ。
私は用心深く距離を取った。
写真で動機がわかったってどういうこと？夏美の弟が事件とどう関係しているの？
違うよアリサ、あの写真は夏美の弟なんかじゃない。あれは夏美本人なんだ。
私は耳を疑った。
え？トール、今なんて言ったの？それは一体どういうことなの？
アリサ、それは僕の口から言うよ。
いきなり夏美の声がした。
え、夏美どこ？
奥の岩壁がくるりと回って夏美が出てきた。
出てきちゃった。さてと、ジータレス読み552、キャペペワロスと。ね、おかしいよあの反応で、553番、制作スタッフもやっつけだなと。ね。これで、もう、キャペペじゃねえよって、もう、どうしてキャペペって言うんだよ。何族だよ、お前っていうね。で、554、化粧を疑う前にキャペペを疑えよと。ね。キャペペって言ってましたからね。まあ、ありえませんからね。どう考えても。で、夏美が出てきて、こっから多分喋ると思うんですよ、いろいろ。で、ここでやめようかなと。はい。ここで、とりあえずやめようかなと。1時間やりましたんで。はい。夏美が出てきましたよ、そのキャペペが。キャペペですよ。こいつが出てきて、こいつが、っていうかね、話がコロコロコロコロさ、結局何なんだろう、この話。読めねえ。この話わかんねえ。コロコロコロコロ。結局どうしたいんだよ。ラジオ和尚とおしのさんはどうした？もうわかんねえわ。これ謎が謎を呼ぶね。すごいわ、この上。これを真面目に、ゲームボーイアドバンスってどれぐらい新品でするのか知らないけど、買っちゃった人がいるっつうのがかわいそうでしゃあねえよ、これ。多分3000円とか2500円ぐらいするよね。もっとすんのかな？ 4000 円ぐらいすんのかな？わかんねえけど。きついなぁ。だって一番初めの夏美の絶好調度合いから見たら、絶好調度合い見たら、ここまでできませんよ、だって。もう、あそこでやめちゃうよ、普通っていうね。ハットトリックだとか言ってましたからね。っていうね。で、その時もね、キャペとか言ってましたからね。お前なんだキャペって。わかんねえ、そのリアクションみたいなやつやってきますから。ちょっとわかんないですけどね。これはすげえわ。とりあえずでも、どこに最終的に行くのか気になるんでやります。やりますんでね、最後までは。でも、今回のこの配信では、ここで終了という形。セーブしましたんでね。また夜やるかもしれないんで、その時をお楽しみにと。いう形で。 じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。もしかしたら、企画の方をやっていてやらないかもしれないですけどね、はい、じゃあ、この辺でありがとうございました。お疲れ様でした。はい、どうなるかね。で、切っちゃって画像を元に戻してですね、どうなっかな、どうなるやら。よいしょっと、すごい展開だな、相変わらず。びっくりするね、これはね、ぶっ飛んでるわ。繋がったかと思ったら繋がんなかったりとか、結局なんだかよくわからない展開だな、これ。はい。じゃあ、これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。曲どうすっかな。まあいいか、曲なし。はい。では、この辺でバイバイ、ありがとうございました。夜できたらやりたいところ。あ、ファミコン時代はね、ファミコン時代はしょうがない。はい、じゃあ、この辺でバイバイと。